今村です。
角川です。
ラジオ語るポッドキャスト始めます。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はちょっとカズさんお休みで、
うん、
2人でお届けになります。
はい、はい、
お願いします。前回お話しましたけれども、ライムスターのピューロランドライブ。
ああ、そうでしたね。はい、そうだった、そうだった。
行ってまいりまして、前回のアップした日ですね。ちょうど週間前、日曜日に、魂ですね。
はい、魂センター。
はい、魂センターへ行きます、うん。サンリオピューロランドに。
うん、
で、ライブあれ、2部構成だったんですよ。
はい、はい、はい。
2時半と5時半だったかな。
うん、
お昼と夕方みたいな感じなんですけど、夕方の5時半の回だったんですけど、せっかくなので、ピューロランド自体も楽しもうというか、
はいはいはい、
午前中から入って、
うん、
で去年も行ったんですけど、
うん、
新型コロナ対策だったんだと思うんですけど、パレードとかなかったんですよ。
なるほど、なるほど。
今回は復活してて、到着して30分後ぐらいにちょうどパレードがあって、でもやっぱファンがめっちゃやっぱいて、すごいもう陣取ってているんだと。あの階段のとことかに、階段も席になるんですね。
あ、そうですね。
あって、そうそうそう。でそこにもう多くのファンが、サイリウム、
はいはいはい、
ペンライトみたいなやつ振ってね、いろんなキャラクターがこう出てきてストーリー仕立てのショーをするみたいなので始まって、でまあグッズ買ってみたいな、でいろいろコラボレストランみたいなところで、ラーメンとか食べたりして、
はいはいはい、
でさあいよいよライブの頃だなと思って、で前回もライブの終わった時間帯あたりに、日比さんをお見かけしたんですよね。
はいはいはいはい、
お話したんですけど、ちょっとライブの前後だとひょっとしたらいらっしゃるんじゃないかと思って、30分前ぐらいにそのライブのステージの方の付近をうろうろしてたら、ちょっとなんかとんでもなくキラキラしてる集団がいらっしゃって、月曜パーソナリティ熊崎さんのファミリーですね。
はいはいはい、ファミリーですね、
はい。奥様もいらっしゃって、で、お子さんもいて、で、火曜日パーソナリティの宇垣さん、水曜日パーソナリティの日比さん、木曜パーソナリティのうないさん、全員集合して、こう円になって、
ワイのワイのと、
そうで熊須のお子さんかわいいみたいな感じで話しているっていうのをお見かけしてですね、いやちょっとさすがにやっぱお一人でいたりするとちょっと話しかけようかなって思うんですけど、ちょっとその皆さんで集まって皆さんで話してる時に、ちょっとすいませんって話しかけに行くのはちょっとここにも勇気がなくてですね、ただただこういるみたいな感じで、遠くから少し見るみたいな、だけだったんですけれども、その中をですね、我らがキラキラ星さんが、普通にタタタタって言って、宇垣さんに、こんにちは、キラキラ星でした。
さすがだな。
さすがだなと、
まあでも、キラキラ星さんはもう認知されてますからね。
もう間違いない、そうですね。そうなんですよ。僕も、ラジオネーム構造で何度か読んでいただいておりますけれども、ちょっと認知されてるかどうか非常に微妙っていう。
さすがにね、なかなかね。神パンさんは認知されてるだろうけど。
そうですね。
ですね、
なので、ちょっとね、僕もちょっと妻と一緒に行ってたんですけど、遠巻きに見つつ、妻から話しかけないのみたいな。ちょっと無理かなみたいな感じで。
ああ、まあ僕も無理だな。さすがに。
感じでね、そうですけど。そしたら、メールでね、読まれてましたけど、サンライズに験担ぎさん、
はいはいはい。
のね、現地にいらっしゃってて、話しかけたら、日比さんがね、覚えてくれてたってね、思いましたけど。私、ツイッター見てると、このね、ポッドキャストによくメッセージくださる八王子の埴輪さん、もね、現地いらっしゃってたらしくて、
そうなんですね。
そうなんですよ。その辺りもね、ぜひお会いできる機会あったらお会いしたかったなっていう感じではあったんですが、キラキラボさんとはね、会って、どうもみたいな ちょっと挨拶ぐらいはあったんですけど、リスナー多分ね大集結して
たんだろうな
っていうね、そうですよね、うん、ライブも本当素晴らしくて、この間インストアライブ行った時はまあ新作の曲が多かったですけど、今回はまあいわゆる定番曲をたくさんやるようなセットで、
なるほど、
クロミちゃんとか、あとバットバツマルっていう、
はいはいはい、
はい、ちょっとあのサンリオのキャラクターの中でのワルということで来てたんですけど、
うん、
あのうちの妻のサンリオキャラクターのお気に入りがあのバツマルくんで、
はいはいはい、
はい、なのですごく喜んでましたね、
うん、
出てきたことね、
バツマルくんいいんですよね、僕も好きですよ、
あ本当ですか、
うん、
で僕もねあのメール送ったんですけど、ピューロラ、
うん、
あのそうちょっと読まなかったですね。
なるほど、ね、残念、
うんうん。あれなんですよね。内容のとこにその、
うん、
皆さんいらっしゃったっていう、見かけしましたっていうことのところに、
うん、
マスファミリー総裁バキヨイウナポンが集合しているお姿を遠くから拝見って書いてあるんですけど、
うんうんうんう
ん、日比さんのことをバキヨイって書いてみたんですけど。ちょっとここら辺が読まれなかったらいいか
もしれないですね。そうですね、バキヨイ呼ばわり。
バキヨイ呼ばわり、
うん、はい。そうです、バキヨイ呼ばわりによる不敬罪かもしれないですね。
そうかもしれないですね。はい、残念。
なるほど。
はい、まあ、でもすごくね、楽しい
イベント
でございましたという。はい、
いいですね。ちょっと機会があればね、僕も行きたいな。うん。
ね、なかなか、今回振り返りで三角締めさんでしたけど、
うんうんうんうん、
三角締めさんももうプラチナチケット化してて当たらなかったっていう話をね、していたので、確かにこう2年連続で当たったというのは非常にありがたいし、
うん、
ラッキーですね。
ねえ。
うん、
素晴らしい。僕今年はね、ちょっと応募し忘れてたんですけど、
うん、
来年また会ったら行きたいな。
そうですよね。
うん、あれですよね、その後なんか、はい、銭湯にも行かれて、
あそうなんですよ、
ね、あそこはもう私も勤め人時代に、
そうですよね、
はい、
近所ですもんね、
幾度となく、まあ、
はい、
あんま大きな声では言えないですけど、うん、あのうん、それこそ前社朝礼をサボってあそこで
え朝礼 朝ってことですか、
朝、そうですね、朝、はい、朝ですね、9時、10時とかから開いてるのかな、確か。うん。
へ
ぇ。そう、9時半始業で、
うん、
そのね、あの、10時から朝礼だって。スッと。スッと。
あ、すごい。
そう。
さすがバス
マルズ。2年目か3年目ぐらいの頃ですけどね。
悪いですね。
湯船入ってたらね、あの、なんか見たことあるやつが近づいてきたなって思ったら、うん、同期でしたね。
すごいな。すごい木だな。
あんまね、こう、まあ時効というか、
そうですね、はい、今だからって。
はい。
そう、あの、サンリオピューロランドのほぼすぐ隣ですね。あの、極楽湯というね、あの、スーパー銭湯があって。すごく良かったですね。あの、
うん、
僕、サウナ好きなんですけど、
うん、
あの、サウナ室もすっごい広くて、
うんうんうんうん、
水風呂も水風呂もすごい広かったですね。ちょっと、
あーそうか、
たまに結構狭くて、2人とか3人ぐらいしか入れないから、うんうんうんうん、水風呂で待つこととかが、本当にたまにあるんですけど、もうあの広さだと全く待つ必要がない広さですし、外気浴もしっかり、本当、もうちょうどね、あの日、暑かったんですけど、
うん、
夕方はこう風が気持ちいい気候で、外気浴にぴったりでね、最高だったですね。
うんうん、
普通にまた行きたいな。
そう、もう僕はあの、その当時、勤め員当時、会社のサッカーチームに所属していたんで、あの辺でよく、あの土日は、魂リーグ戦出場していて、
うん、それを打ち上げ的には
そこで、大体終わったらあそこで、
うん、
あまああの本当汗を流して飲んで帰るみたいな、
はい、最高ですね
感じでしたね、うん、
素晴らしい、
そうそうそう、懐かしいな、
でサンリオピューロランドに行ったらあそこに流れるというのは おすすめコースなので、行かれる方ね、ぜひそちらも合わせて。例えばあれですね、アトロクでも今週はあの銭湯の話がありましたね。
お、ああ、ありましたね。
はい、
あれ月曜日だっけ？あ、水曜日か。
そうですね、あの6時半の。
カルチャートークの時間にね。
そうですね、
カルチャー。仕掛け人たちみたいなね、牽引者たちみたいなやつですよね。
銭湯 OL やすこさんという、奥野さんってね、方ですよ、うん。集合で銭湯に行くっていうね、方は。その今のね、戦闘会を牽引している
ですね。ね、
この番組、牽引って言葉が好きなんで、つってね、
言ってましたけど。あんま牽引ってね、そのそうそう聞かないですけどね。
聞かないですよ、ね、他の番組はね。頑張ってるね、ちょっと若い、あの店長さんというか、あの大将がやっている銭湯を紹介して、
言
ってましたけど、あのカズさんはね、本当は、あの銭湯好きなんで、僕、母、うん、さんと一緒に銭湯とかサウナよく行きますけど、
はい、
その僕はどっちかというとサウナ好きな反面、カズさんはやっぱ銭湯好きなんですよね、もともと。
ああ、なるほどね。
うん、なので、この出てきたね、いくつか銭湯ありましたけど、うん、僕はあの最初に出てた小杉湯っていう
高円寺
ぐらいしか行ったことなかったんですけど、他、
うん、
のところは、母さん行ったことあるのかなみたいな話もね。
ねえ、戦闘好きですよね。うん、僕も一回戦闘ミーティングしましたね、カズさん
と。ああ、うん、いいですよね。
うん。
本当にコミュニケーションの場としてって話もね、中でも出てましたけど。
うん。
歌丸さんは
戦闘好きだな。うん。
あ、そうかそうか。
そうそう。サウナはそんなにね、入んないですけど。
近くにもあります？
あります、あります。
あ、そうですか。いいですね、じゃあ。うん。
きますし、去年とかね、給湯器がちょっと冬場に壊れたときとかは、通って超大変でしたけどね、それは。
もうこのポッドキャストと別で、もう東中野の中の人っていう、
はいはいはいはい、
東中野をこうおすすめするポッドキャストやってるんですけど、東中野は徒歩圏内に3軒銭湯があって、で、まあ、サウナ好き的には、その3つともサウナがついていて、特にその中でも、あの松本湯という銭湯は、
はいはいはい、
本当に、
ってましたよね、
ね、最近出てるサウナの本とかでも必ず出てるような、都内でもこう屈指の、銭湯サウナみたいな感じでリニューアルされてて、で、そこの2つもすごくこう特徴がある銭湯なので、まあ、ありがたくて、本当にもう、銭湯好きにもぜひ東中野おすすめしたいなというところでもあるんですけれども。
そうですよね、銭湯ね。本当にでも、ね、うっかり、まあそういう、さすがにめちゃくちゃ有名なところとかはね、あれですけど、うっかりするとなくなっちゃいますからね、本当に、ね。
そうですね、はい。本当に今、特にまたね、エネルギーの高騰とかもあって、なかなか難しいって話も聞きますからね。応援して。行きたいところですね。
うん、
田丸さんが漫画の中でその少しこう一周したっていうか、
うん、
古いやつをそのままかっこいいと感じる世代ができてきてるみたいな話をね、してましたね。
ああ、でも確かにそうか。うん、確かに、
それは僕もすごく感じるんですよね。
うん、
そのリニューアルして綺麗な、本当に今風になってところがすごく人気かっていうと、そればかりじゃなくて、
ないない、
古い銭湯がそのまま古いオールドスタイルなものを出しているところに若い人がすごい来てて、でそれをいいと、例でも出してましたけど、喫茶店も近いところがあると思いますけれども、ああいうものをその若い人がかっこいいなと思って使ってくれるっていうのは、個人的にも嬉しいなと思いますし、僕自身としては必ずしも一致する部分じゃなかったりはするんですけど、結構僕はそのいわゆる喫茶店よりカフェの方が好きだし、リニューアルされてるところに結構行きがちではあるんですけど、でもやっぱりああいうのも大事だし、ちゃんと残っていってほしいし、それが残っていく可能性が、ああいうふうに若い人が今の感性で好きになってくれることで、ちゃんとお金が落ちて残ってくれるんだとしたら、それはすごくいいことだと思うし、嬉しいなと思いますね。 この最初に出てた小杉湯さんなんかは本当にもうサウナもないですし、
うん、
あの建物も古くて、
うんうんうんうん、
ただあの浴室がめちゃくちゃ綺麗なんですよ。
へえ。
本当に掃除相当頑張ってるなって
。行き届いてるんだ。
うん、もうびっくりしますね。なんかすごく白を基調とした浴室なんですけど、
うんうん、
まあやっぱりどうしても汚れが目立っちゃいますし、カビもね、なかなか全部防ぐの難しいと思うんですけど、確かにね、
うんうん、
すっごい綺麗で、なんかこうガラって入るとなんかちょっとこう輝いて見えるっていうか、
へえ、そんななんだ。
そうなんですよね。ちょっとなんか天国感があるっていうか、
へ
すんごいんですよね。だからその古いイコールその汚いみたいなことではないので、ああやって本当に古いけど本当に掃除頑張って綺麗にしてくれてる、うん、あの施設とかもあるので、ああいう頑張りがこう伝わってちゃんと愛され続けるっていうのは本当に素晴らしいなと、行くと思いますね、
うんうんうん、いいですね。
加藤さん、他はどうですか？
そうですね、今週は何を聞いたのかな。ざーっと流してたんですけどね、
うん、
あれか、あれ今週か、今日も誰かの誕生日っていう。
そうですね、まあ、同じ水曜日ですね。
水曜日でしたね。
日比さんの
誕生日が、誕生日お祝いを、
ね、ちょうど被ったということで、なかなか確かにね、珍しいというか、
うんうんうんうんうん、
冒頭でね、アフターを言わない日比さんが今日は行かせていただきますみたいな感じで、
ね、
やりましたですね。
いやいやいやいや、確かにね、毎日誰かの誕生日という気持ちで、うん、飲むというのは愉快だなという感じでしたね。
こちらにもね、連発でしたね、
連発でしたね、ドリノリになりますね、あれね。
で抱負をね、
うん、
なんかあの鈴木奈さんとパリッコさんが、
はい、
やってもね、あの酒場ライターのお二人が出てらっしゃいましたけど、うん、普段食べるもののその最高品質っていうか、最高級なものを食べようみたいな、鈴木奈さんがおっしゃって、うん、500円の豆腐をね、
うん、
用意してケーキじゃんって言ってましたね。
価格ホール食いっつってましたね。
そうそう、ホール食いっつってね、ケーキを、あの豆腐をね、一丁その一本ホール食いしていいんですか
って言ってまし
たけど、本当にあのなんか、いやいやいや、抜け方がすごいですよね、うん、この企画の時のね、
台本が全然用意されてないっつって。
そうそうそう。3ページぐらいの。しかも多分これ自体も多分そんなに使わないみたいな。
自由演技っぷりが本当もうすごいっすよね。うーん。
豆腐にろうそく立ててね。
あんま見る光景じゃないんだよな。ね、
なんかあの韓国の、ね、風習であの出所した人にそういうことするっつって、ね、それっぽいね。ある意味出所ってね、何言ってんだろうなっていう。
そうですよね。
そうで、その中でね、言ってた名言で、
うん、
まあ普通に考えてその T シャツが、
うん、
まあ、変わりやすいとはまずは思うんですけど、
T シャツはね、
そうですね、月曜日か金曜日までのやつだと、どうかな、バケハ
どうすかね、あれ
でも結構使いやすいは使いやすいですよね、どれもね、
あれだけど
もブランケットもグラスもサンダルも、
でブランケットはなんかこう用途が広いっすよね。
そうそうそう、
なんかね、確かに、
うん、最近映画館も貸してくれなかったり、うん、有料だったりするところがあるから、あの映画よく見に行く人にとっても、うん、ブランケットあの大事ですし、オフィスとかでもね、
あ
のね、
うん、
苦手な人も多いと思うので、実際ブランケットが1位でもまあ不思議ではないですよね、
うんうんうんうん、 いやサンダルね、僕はちょっと、んなわけサンダルは若干迷ったんですが、ちょうどなんかつい最近、サンダル買い替えたばっかだったんで、ちょっと、
そうなんですね。
なかな
買い
か
替え
な
た
ってい
か。
う、そうそうそう、あれだったんですけどね、そうそう。
グラスも明朝体でデカデカと入ってるパティ酔いはちょっとあれかもしれないですけど、もう一個からほうはすごい可愛らしくて、購入しやすそうだなと思いますし。なんかああいうね、町中華の番組のロゴみたいな感じでね、可愛いですよね。
いいっすよねー。いやいやい
そろ
や。
そろ発注しようかな。あと、ちょっと戻しちゃいますけど、その飲み会企画の中で、パリッコさんが、サミットの話になった時に、スーパーマーケットサミットの、サミットはパンがうまいっていう話を突然されて、で、歌丸さんが昔サミットの上に住んでたかなんかで、あ、じゃサミ、パン、サミットで育ったんですね、みたいな話をして、なんかいまいち、今、歌丸さんピンとこないみたいなところがありましたけど、僕すごくサミットのパン好きで、サミットの特にイギリスパン、焼くとちょっとカリッとする、
おう。
若干硬めの食パンが本当好きで、僕最近流行りの生食パンみたいな、高級生食パンみたいなのお店たくさんあるじゃないです
ふわふわみ
か。
たいな。
ふわふわみたいな。あれあんまり好きじゃなくて、結構カリッと、硬めの食パンが好きなんですよ。で、それが結構理想的なのは、サミットの中にあるパン屋さんみたいなのあるじゃないですか。で、売ってるのが結構理想で、僕も家近所にサミットあるんで、パンはよくね、そこで買うんで、あれすごいね、言ってくれた時に、おーっつって、こう、だよねみたいな感じになって嬉しかったっていうね、
そのね、その
あり
ポイン
ま
ト
し
で
た。
分かり合えると思うね。
そう、ありましたね。
親友にすぐなれます
そん
ね。
なありますね。パリコさんと。そうですね。ちょっとね、お酒飲めないのがね、ちょっと申し訳
いいっ
ないんですすけど。
ね。
そうそう。だったり、あと豚麺とね、エビさん同級生って話があって、で豚麺があまり、歌丸さんは、ちょっとピンときてなかったんですけど、本当豚麺で空腹を満たしてたみたいなね、日比さん言ってましたけど、僕もちょっと本当高校生の時に、ちょっと豚麺しか食ってないぐらいの時期があって、
そんなですか？
なんか、まあ、正確に言うと、まあ、さすがにちょっと家では食べてますけど、高校生活、その高校にいる時間の間は、豚麺しか食べてないぐらい豚麺食べてた時期があって、
なんか売店で売ってたとかですか？
そうです、高校のすぐ前にある、売店があったんですけど、そこがちょっと昔駄菓子屋だったみたいな感じの売店で、まあ、カップラーメンとか、ちょっとしたちっちゃいお弁当とか売ってる感じだったんですけど、そこに豚麺売ってて、本当によく食べてましたね。
僕食べたことないんだよ
あ、そうですか。
な。
当時だと50円とかだったんですけど、今多分70円ぐらいで、スーパーとかでも、それこそサミットとかでも
ねえ、
売ってま
パ
すけ
ッケージは
ど、
見たことあるけど。
あ、そうですよね。なんかね、本当にね、いい感じのチープさというか、本当駄菓子感があるカップラーメンで、僕はちょっと固めに3分待たずに、もう1分半ぐらいで食べ始める感じがすごく好き
割り
で、
方派ね。
そう、バリカタ派で、はい。そう、よく食べてたんで、なんかその豚麺の話題もちょっと嬉しかったです
いいです
ね。
ね。あと、木曜日、不愉快いい話、
あ、聞いてないな。
がすげえ、なんか、まあ、楽しかったんですけど、不愉快いい話ね。2週ごとにこう、変えながらやっていく話ですけど、全然こう、パタリとこう、メールが止まったらしくって。
あ、そうなんですか。あ、そうか。あ、不愉快話の。
不愉快いい話のメールがね、パタリと止まったって言ってたん
な
です
る
けど、
ほど。
今回の話聞いたら僕なんか、あ、不愉快いい話ちょっと思い出したなってなって、ちょっとね、昨日、久しぶりにメールをね、送っておきました。
あ、そうなんですか。お、
ちょっと
じゃあちょっ
2
と、
週後もしかしたら。
木曜日楽しみですね。
不愉快いい話。
難しいよね。
今回の不愉快な話なんか本当ね、
はい、どんなやつだったんですか。
あのね、いや、その内容というよりも古川光さんの、うん、振る舞いがね、なんか本当すごい適当すぎて
なんか三角締めさんも言ってましたね、振り返り、
ね、うん、あ、言ってました。僕三角締めさんの振り返り聞けてないんだよ、うん、すげえ、すげえ適当で、
そこが必聴みたいな感じで言ってました。
そうあのなんか放送直前になんか打ち合わせたときは歌丸さんに、あ、メールいっぱい来てますよって言ってたらしいんですけど、うんうん、あ、本当のこと言うと来てませんみたいなこと なんで嘘ついたみたいなえ、でもやっぱなんか放送直前にね、気持ちそんな盛り下げたらいけないじゃないですか、ね、逆にでもなんで放送中にそれを言うのみたいな、なんかその方が良くなくないみたいな感じで言ったり、なんか全く歌丸さんが言ってない話を、今日はこんな話もありましたねって最後なんかすっかり勘違いして、なんかかゆいことの話とかまでなんかちょっと今日はしちゃいましたねみたいな、そんな話してないよみたいな途中だったあれそうでしたっけみたいな
大丈夫かな
そう、なんかねふわふわしてましたよ
すごいな、
うん、そうそうそう楽しそうでしたね
あと月曜日に、
うん、
あのフィジーク特集があった
。はいはいはいはいはい。
いや、ちょっとあのボディービルとは少し違いますけど、うん、なんかこう体を鍛える系の
ボディービルほどなんかね、こうでかくしていかないみたいな感じですよね、
うん、そうみたいですね、うん、僕もあんまり知らなかったんですけど、
うん、
あれなんですね、こういわゆるブーメランパンツでこうやるイメージですけど、フィジークはこう少しなんて言うんでしょうか、
まあ、
ハーフパンツに近いような、
うん、水着というかね、うん、
そのビーチでこうよく見える体みたいなのを目指すというようなね、
うん、足をそこまでやったりしないですよね、うんうんうん、なんかね、うん、僕はちょっと特集は聞けてないんですけど、
小沢光輝アナウンサーが、
はいはいはいはい、
この日は、
うん、
熊谷さんの代わりだったんですけど、うんうんうん、彼が斉藤慎太郎アナウンサーと一緒に、うんうんうん、ヘルシーボーイズっていう、
はいはいはい、
TBS の番組でいろいろそういうトレーニングに向けた食事とかをよく紹介する、うんうんうん、まあちょっとアナウンサーユニットみたいなのを組んでいて、
へ、
その斉藤さんがゲストで来て、
うん、
あとその一人あのプロフィジークの、
うん、
日本で本当唯一ぐらいの方だったんですけど、本当にすごい方で、うんうん、その人が出て魅力を説明してくれるっていう話だったんですけど、その斉藤アナがもともと彼はサッカーすごかった人なんですよ、
うんうんうんうん、
横浜 F ・マリノスのユースにずっといて、
へ、
結構本当プロなれんじゃないかぐらい、もう途中でちょっとあの挫折というか、
うんうんうん、
なったらしいんですけど、うん、でやっぱりどうしても努力しても追いつけない世界があるっていう中で、
うん、
そのやった分だけちゃんと成果が見えると、
うんうんうんうん、
筋トレはなんかそれがすごい嬉しかったっていうのが、まあ、始めた動機だったらしくて、それってそのうちの妻もトレーニングやってるのが結構続いてるんですけど、
うんうんうん、
その時にやっぱ必ず言ってる話なんですよね、
うん、
そのまあ、あの筋肉を裏切らないじゃないですけどやればやるだけちゃんと成果は出るものって、うんうんうん、やっぱりなかなか生きてる中でない中で、
うんうんうんうん、
そのしっかり成果が出るっていうことがこうマインド的にもね、
うん、
あのいいものがあるっていうのですごくね、聞いててなんて言うんでしょうね、共感できそうだから聞くといいと思うよとおすすめしておきましたけどであとね、バンダムが好きらしいんですよ。
ああ、そうなんだ。
でバンダムみたいになりたくてみたいな、目指してやってるみたいな話で、歌丸さんもなんか僕の主人やろうかなみたいな話になって歌丸さん大きいから
絶対やんない、
ドゥエイン・ジョンソンになりますねみたいな話してたんですけど、そう、僕も絶対やらないなと思いながら聞いてましたけど、
うん、
三角締めさん振り返りで、うん、すごくね、面白い特集だったし嬉しかったみたいな、
うんうん、バンダム好きですもんね。
そう、楽しかったんですけど、うん、でもそこで触れてなかったんですよ。でも、
あ、そうなんだ。
そう、だからあそこ触れないなと思ってちょっと、ね、意外だったんですけど、そうバンダムなんですよってすごい、ね、嬉しそうに話すんじゃないかなと思ったんですけど、そこちょっとね、意外だったんですけどね。
なるほど、うん、
なかなかあんまりああいう特集あのアトロクでは珍しいなとも思いましたし、あのインスタでスタジオの写真がたくさん出てますけど、はいはいはい、なかなかいつもと違う雰囲気で、
ね、確かにね、
うん、
あの陰骨隆々
そう
マッチョたちが集合して
すごかったです、はい、していきますか。
あ、はいはいはい、来てるね。
あれでしたね、今 TBS の赤坂サカスのところにこう番組の大きな看板が出てるうちの一枚が今ね、日曜天国になってるっていうのはオープニングの話題でしたけど、
お話でしたね。
ね、16年目でしたっけ、にしてね、なぜ今なんだろう
みたいな、ね、19
か、
19か、ね、急にここを押すという判断をのし始めたようで、
ホールディングスがあってね、話してましたね。確かにね、どういうのギャラクシー賞取ったとかもあるんですかね。
どうなんですかね。だいたいね、なんかその新しい番組だったりするから、そうそうそう、ね、この間までね、それこそコネクトがの広告が載ってたんだけれどもって話で、で大体きょその局アナの番組を押すということも本来少なくってみたいな、なんか、
そう、それも言ってましたね。
ね、なんかそのやっぱこうね、その所属事務所さんがちゃんとこう売り出してくださいよってこう、
うんうん
うん、圧をかけることで動いたりもする部分もあるのでみたいな、うん、なんかこの番組に関してはだから中澤さんの事務所からの圧がない限り動くとは思われないんですよ。
そうそうそうそう、かけましたみたいなね。なんか5枚ぐらいあるんですよね。でそのドラマの枠とか BS の枠とかで TBS ラジオの枠が1個あってっていうね、うんうんうん、でも結構ツイッターでリスナーの方が見に行って写真をね、
うん、
上げてましたけど、僕も職場近いので、
うんうんうん、
ちょっとね見に行こうかなと思いますけど、
うんうんうん、
私史上一番ね大きい写真だっつってね、
うん、
言ってましたね。テーマがジェネレーションギャップでしたね。
うん
結構ジェネレーションギャップもね、そう、鉄板ですよね。そう、お母さんのとかね、家族のっていうのは鉄板でよくね、
うん、あり
ますけど、ジェネレーションギャップも鉄板ですよね。
鉄板ですよね。
ちょっと今回のメモをしてなくて、どんなだったかな。
なんかね、僕が今パッと思い出したのは、
はい、
なんか、50代の人だったかな、なんかこうちょっとこう仕事の関係で若者の仕事をちょっと手伝った
ら、はいはい
はい、あざまるですって言われて
え
あざまるですってなんか言われて
であざまる、
うん、どういう意味なんだろうみたいな感じでこう調べたらありがとうございます。丸って句読点。
なるほどなるほど。
丸で略してあざ丸っていうことが分かってみたいな。これはジェネレーションギャップなのかな。そうなのかな。いやただの無礼だろうと思いながら
確かに
駅前で焼き鳥とビールを飲んで帰りましたね。
確かに、うん、それはただの失礼かもしれないですね
まあでもね、そんな失礼なつもりもまたなかったりするのかもしれませんからねみたいな感じでこう言ってましたけどね。なんかありますよね最近ね。でもね、オケ丸、オケ、オケ丸みたいなね、オケ丸とかね、
うん、そう、口頭でも言うんですね。
うんうんうんうん、
なんか文字では確かに見たことある気がしますけど、ね、
そうそうそうそう、
すごいな。
お便りはあれでしたけど、そういう感じでしたけど、
はい、
あのゲストが朝倉さやさん、
はい、
うん、
シンガーソングライターの方、
そうそうそうそう、ね、結構もうね、はいはい、何回も登場されていてって感じではありましたけど、うんうん、やっぱこうね、毎回思うけど 歌い出した時のあの声量と、あの山形弁当でこの民謡かけるこうポップスというかね、今回あのスピッツのロビンソンの山形方言カバーを、
ちょっと僕ねゲストコーナー今回聞けてなくて、
いいっすよ、披露されていて、で Spotify だと多分その、はい、ロビンソンの部分はこう、YouTube だとロビンソンの部分は
そうですよね、
削除されているで、多分でも配信とかでもされているのかな、あのあロビンソン自体を多分聞けたりもすると思いますし、
なるほど、うん、
そうそうそう、うん、タイムフリーはもうそろそろおしまいになっちゃいますけど、あそうそうそう、あのね草野さんから、あそれこそあのスピッツから声がかかって、そう参加してみたいな、だったらしいんですよね。
あそうなんですか、
うん、
側から、
そうそうそう、
もうスピッツ側から、
すごいすごい、
すごい、
うん、もう夢のようだったって言って言ってましたね。で草野さんに会った瞬間に、あ本物だって草野さんが言ったらしくて、
すごい
で、いやいやこっちが思ってることなんですけど、
そうですね、完全に、
あでもなんかそういうことってあるよねってこう安住さんもおっしゃってて、うんうんうん、そのなんか安住さんも西田敏行さんがすごい好きで、
うん、
で初めて会った時に西田さんから、あ本物の安住さんだって言われて、いやいやいやいやってこうなんかこう、でもそういう存在の人ほど、うん、なんかそういう風に先手、そういう風に先手取られるともうどうしていいか分かんないみたいな感じになっちゃって、ねえもうおしっこ出ちゃったりするからねみたいな感じで言ってましたけどね。
しかもなんか草野、なんか西田さんは、なんかそういうこと言いそうだなっていう感じだと思うんですけど、草野さんはあんまりそういうの言わなそうなイメージなので、ね、なんか、
まあその、普通に喋ってる雰囲気すら、ちょっとイメージがあんま、あんま分かんない。西田さんはもう脳内再生余裕ですよね。
そうですね、余裕ですね。余裕ですね。めっちゃ言いそう。
そうそうそう、でも、いやだってスピッツの草野さんに会った瞬間に、あ本物だって、本物の朝倉さんだって言われたら、そう、俺はもうなんかもうねみたいな、
そうですね、
なんか音楽の神様がそのままなんかこの人間の形をして降りてきたんじゃないかと思うぐらい、なんかそんな風に見えてましたつって夢のような時間でみたいな、
なるほど、
いやすごい超、ロビンソン山形弁カバーも素敵でしたし、なんか最後に歌ったそのね、あのデビュー曲だと思うんですけどのバージョンはなんかこういろいろクリアしてるっぽくって YouTube でも流れてましたけどね、すごい素敵な歌でしたけどね、なんか改めて、
あそうだ、あれ言ってましたね、あの1時間強1時間弱の、
はいはいはいはいはい、
で
ありましたっけ、
それ覚えてない、なんかね、1時間弱って言った時に、あの中田さんは何分のことだと思いますって言って、まあ50分55分みたいな感じですかね、
うん、
みたいな、でもその今若い人は63分ぐらいだと思
う、あそうなんだ、
そうそうそう、
なんかそれでもなんか別でも聞いたことあるな、
別でも多分言ってたと思うんです
けど、ご用だけどみたいな、
そうそうそう、
なんかそれがまあ広まってきているみたいな、
そう、で最初は
1時間とちょっとってことですね、イメージとして、
あそうそうそう、1時間弱っていう時に、で震度、地震の震度が5弱5強とかいう時には、5弱は 5.15、
まあそうですね、
5強は 5.5 以上みたいな感じのじゃないみたいな、で、そうなったのがなんか90年代後半ぐらい、あ違うな、2000年代かなんかで、そこから、自分のその感覚が生まれてる人たちはそういうふうに、そのさっきのその1時間弱っていうのを63分ぐらいで考えるようになったのかなみたいな話をしてたんですけど、ただなんかそれに対して番組中にたくさんメールが来て、気象庁のその規定としては、5弱は 4.7 ぐらいなんですね。4.5から 4.9 ぐらいまでが5弱。
なるほど。
だからあそうか違ってたんだみたいな、だからその我々のそのオールド世代の感覚と一緒なんだみたいな、進藤みたいな、あそうかみたいな、
そうか進藤もそうなんだ、
そうらしいですよ、そう
じゃあ
で、そうだからまあじゃあ僕らの側のその安住さんとか中澤さんの側の、あの認識の方が合ってるってことなんだねみたいな、あの他の面でこと、じゃあ逆になんでその一定の世代がそのなんとか弱っていうのをプラスちょっとっていう風に思うようになったんだろうねみたいな話をまあしてて、でだからその番組とかでも若いスタッフの人とやり取りするときに、あのちょっと楽屋で準備してきますみたいになって、であのどれぐらい時間かかりますかって言って、であの、まあ、30分弱かなって言って、分かりましたって言って、安住さん的には27分ぐらいで、ちょっと小走りで、ごめんごめんみたいな感じで、まあ、行くわけだけど、向こうからすると35分ぐらいの感覚だから、なんかあの予定より早いのに、なんかすげえ頑張ってんな、この人みたいな感じで見つかられてるわけでしょみたいな、いや、ちょっと困っちゃうねみたいな、なんだあいつめっちゃ張り切ってんなみたいな感じになっちゃってるわけでしょ、で、こっちはこっちでちょっと遅くなっちゃってごめんねみたいな感じでさ、いやーみたいな。
やりようですね。
そうギャップだねみたいな、そうそうそう話で、確かにそうだな
って、へえ、どんぐらい、どんぐらいそれ広がってるんだろう。
ねえ、ちなみに門川さんはどっちですか。
いや僕58分ぐらいですね。1時間弱っつうと。
あ、そうですよね。
ニュアンス的には。50分はもうなんか1時間弱の範囲は出る気がする。
ああ、なるほどなるほど。
まあ
ど、
いずれにせよマイナス側、
マイナス側、
マイナスベクトルに。触れてる側ですね。
そうですね。もう僕もそうですし、そうだから、でも確かにまあ言われてみれば、まあ、1時間と弱って考えるのも分からなくもないし、だから確かになんでそんなどこかでその変わったのはなんでなんだろうっていうのはなんか。あのパンテナイトスクープ的な、ね、感じで、あの誰か調べてないかなっていう感じでちょっとありますね。面白かったです。
お、4人に1人が約70分とかの意味でしようっていう調査結果とかも今、
あ、そうです
か。まあつってもツイッターのあれだけどな、
結構ね、若い人にも多いという感じでしたね。
どうなんですかね、もうこそれは、間違いだよって言ってくのはもうあれなんですかね。
どうなんでしょうね。
古いんですかね。いや、これ結構割とシンプルに時間に関わるもんだから、結構ここのズレそこそこ結構でかい、差分がね20分あるから結構な、
そう
なんか実務に影響する感じはします。
そうなんですよね。下手したら片側が怒っちゃいますからね。言っちゃうと違うじゃないですかって言って、
10分弱ぐらいちょっとこう、お話ししていただいてとか言われたり、まあなんかすることもね、ありそうなんですけど、僕とか、ね、すごい、全然喋んなかったな、みたいな思われ
て。そう
10分弱で お願いした人がすげえ喋るじゃん、みたいになる可能性。10分弱つったよね、みたいなのもあるんですよね。これ困るなぁ。
困っちゃいますね、確かに。そのね、正しい間違ってる
足らずっていう方がいいのか、安全策を取っていくか、
確かにね、もうはっきり言うかですよね。
58分でお願いします。そのニュアンスも違うんだよな。そうそうそう、
以内とかね。10分以内のいい感じでみたいな。
いないね、いないな、いない。
いないもね、幅が広いですから、ね。
いないもね、またそれ自体を含むかどうかとかって実はね、結構、ね。
ああ。
まあ含むんですけど。
そうですよね、含む認識でした。
いない以上はね、含むけど、結構間違うことがだから、あるんですよね。だ20歳以下っつったら、20歳は含みますかとかね。20歳より下だと20歳は含まないですよね。
そうですね、未満とかね。
未満とね。そうそうそう。未満はね、すげえややこしいですよね。その以下も。不自由だな。
そうか、難しいな。
そうそうそうそう。
やっぱそう考えると、なんか、英語とかってはっきりしてて分かりやすくていいですね。
そうですよ。なるほどな。未満、ね、その、 未満は入らないっていうのがありますけど、
うん、
その以上に対しては以下があってあるのに、
うん、
未満に対しての逆側がないとかもすげえ気持ち悪いんですよね、
う
ん
う
ん、
確かに確かに
そうそうそう
超とかですかね、
うん、そうそうそうそう、
そう
言うとしたら、うん、まあより多いですね、うん、より多い何々より多いですね、
うん、
そうそうそう
今っていう言葉があるんだからあってもおかしくないんですけどね。
うん。そうそう。それこそね、4年生かなの算数とかでやるんですけど、それこそ私が教材編集者だった時代にはそれを覚えるためにっつって、うんうん、イカは異常に入るけど、みかんは入らないっていうなんかね、謎のこうイラストを作って、こう、カゴにイカが異常に入ってるけど
みかんは
イカがもう入りきってるから全然入らないみたいな、
なるほど、
ギャグイラストで、
なるほどなるほど、みかんは入らないで
そうそうそうそうなんかね、なんとか頑張ってたな、どうやったらいいんだろうこれみたいな、どうやって伝えたらいいんだろうつって覚えるしかねえなつって、
うん、そうそうそう、覚えるしかないんですよね、
うん、難しいですね、うん。ギャップだな。
ねえ。
うん。
あ、そうそう、ジェネギャって言ってました。
あ、ジェネギャ。
ジェネーションギャップ自体
も。言いにくいけど。
そうそう、ジェネギャ。
ジェネギャ。
ジェネギャっすね。って言われたみたいな。
ジェネギャね、確かに。使ってこう。
今週はこの辺ですかね、
うん、はいはい、
今週も楽しかったな、
いやいやいやいやですね、
そういろいろね、あと新しいポッドキャストもね、私ちょっとチェックしてるものがあるので、またちょっと来週あたりそのあたりもも う少し聞いてから触れていけたらなと、
なるほどですね、新しいポッドキャストね、僕もなんかちょっといろいろ掘りたいな、
いろいろね、始まってたりもするので、7月ぐらいからね、
はい、
また音声コンテンツがね、盛り上がって、
そうですね、
はい、いけたらいいなと思います。
はい。
はい。では、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。失礼します。